今日、恵みをいただく御言葉は、ヨブ記、一章、一節から十一節です。ヨブ記の一章、一節から十一節。本日からヨブ記の本題に入っていきたいと思います。ヨブ記、一章、一節から十一節。うつの地に、その名をヨブという人がいた。この人は誠実で、すぐな心を持ち、神を恐れて、悪から遠ざかっていた。彼に七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊7000匹、ラクダ3000頭、牛509匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを所有していた。この人は東の人々の中で一番の有力者であった。アーメン。ハレルヤ、愛する様。今朝もまたあなたご自身がお語りください。このしもべはただあなたの道理を聞くだとなることができますように。一人一人、聞く一人一人があなたからの命の恵みを豊かにいただくことができますために、どうかあなたが導いてください。初めから終わりまで全てをあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。今朝もこのヨブ記からですね、恵みをいただいていきたいと思うんですけども、まずこのヨブ記の始まりに、ヨブの人となりが記されております。ヨブという人がいた。誠実ですぐな心を、持っていて、神を恐れて悪から遠ざかっていた、というふうに書いてあるんですけども、ヘブラ語では、B 動詞があるんですけど、これですね、こういうふうに、こうであったとも訳せるんですけど、それと同時に、こういう人になったというふうにも訳せるんですね。ですから、ヨブは生まれつき、誠実で、神を恐れてすぐな心ということじゃなく、こういうふうになっていったわけですね。ヨブ自身が神様を恐れる心を、これを持とうと、努めていたところ、ますます誠実になり、ますますまっすぐな心になり、ますます悪から遠ざかりたくなっていった。で、そうして、ついにはそういうふうになっていった。ですから、見舞いにおいて清く、また悪から遠ざかろうと努力していく人は、そういうふうになっていって、で、そして、神様が喜ぶ、そういうものになったんですね。神様は天上会議によってヨブを自慢するんですけども、皆さんも本当にこの神様を敬う心、恐れる心、これを持ってしっかりと握りしめて、ますます神様から喜ばれていく皆さんであり、そして、このヨブ、物質的に非常に祝福されておりますね。彼は東の人々の中で一番の有力者であったというふうに書いてあります。ですから、神様を恐れ敬う人になればなっていくほど、神様が喜ばれ、物質面においても祝福されていく人になっていきます。で、さらに、4節、5節に、この彼の息子たち、子供たちの人となりについて記されているんですけども、4節。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の日に家で宴会を開き、人を使わして彼らの三人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。このヨブの子供たちについての人となりがこの一節に記されているんですけども、聖書に記されている、永遠の書物に記された彼らについての、そのハイライトは何だったか。それは、互いに行き来していた。また、これ、自分の妻に、自分の誕生日に宴会を開いて、そしてよく一緒に食べたり飲んだりしていた。というのが、この子供たちについての人生のハイライトなんですね。皆さんが永遠の書物に記される、皆さんの人生のハイライトは、一行で記すならば何だったでしょうか。何になるでしょうかね。皆さん、ある人の人生のハイライトは、親がお金持ちだった。自分の誕生日に年に10回、宴会を開いてよく飲んだり食べたりしていた。この一行しか記されない人生のハイライトに皆さんは、ならないですね。皆さん、ここにいる皆さんは本当に日々、 争点に出席して、また神様を恐れを敬って、神様のために働いて、そのように記されるのがここにいる皆さんだと思いますけれども、ある人にとっては永遠の書物に記されるのがただ飲み食いしただけで終わりになる人もまたいるわけです。さらに五節の方を見ますと、またね、さらにこの子供たちの人となりが、さらに伺えるんですけども、宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて、彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。父親であるヨブは子供たちのために鳥なし祈りました。鳥なし、これはとても素晴らしい性質です。で、事実ヨブはですね、この鳥なしの性質のゆえに、この最終章において、祝福されたんですね。友人たちのために鳥なしに祈った結果、彼ら、神様が彼に祝福を戻して、以前の人生の2倍祝福されたって書いてありますね。皆さんも本当に、相手が誰であれ取りなす心、これを持つならば、それは祝福される性質です。で、父親はヨブは、この息子たちについて、ある種の恐れがあったんですね。もしかして、罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれない。ヨブは何の根拠もなくこういうふうに言ったわけではないと思います。そういう節が子供たちに、あったからなんでしょうね。で、それで、そういうふうに祈ったんですけども、これは、後手に回る祈りです、先手を打つ対応ではなく、後手に回るんですね。先手を打つというのは、もうこの息子たちがそういう罪に陥らないようにしっかりと神様を恐れを敬う心を、持って、諭して、教育するべきですね。子供たちにはしっかりと主を恐れを敬うということ、そしてまた、もし罪を犯したのであるならば、お父さんが祈るのではなく、むしろ本人自身がしっかりと罪を悔いて改めて主を恐れるたしなみを持ってこそ、悪魔サタンにタッチされない、しっかりと、災いの日に守られる、そういう性質をしっかりと身につけられるんだよということを子供たちに教えるべきですね。けれどもヨブはそういうことを教えたとは書いておらず、息子たちもしかしたら心の中で神を呪ったかもしれない、だから、全焼の生贄を捧げたというふうには書いてあります。で、そんなこんなしているある日、一章六節見ますと場面が変わります。私たち人間には計り知れない天の、情景が書かれてあるんですね。天における、舞台裏、私たちの目に見える舞台表に対して真理の世界、舞台裏があるんです。ヨブ記、誰が書いたのかは、それは不明ですけれども、しかし、神様からの啓示を得て書かれたこのヨブ記には、しっかりと、この舞台裏にはこういう背景があるのだよということがあるんですね。その、天の舞台裏においては、天で開かれる天上会議の情景が公開されております。そして、ここに集うのは、6節見ますと、ある日、神の子らがやってきて、主の前に立った。サタンもやってきて、彼らの中にいた。と書いてあります。驚くべきことに、この天の会議に集うのは、まず神の子ら、ベニハ・エロヒムというヘブライ語、神の子たちですね、というふうに表現されております。見つかりであったり、また天的な、霊的な存在であったり、人間ではない、そういう、存在たち。また、それと同時に、サタンもですね、そこに来ているんですね。サタンは、勝手にこの天上会議に乱入したのではありません。ダンテの神曲という、作品があるんですけども、それにおいては、悪魔が、勝手に神のその会議に乱入して、で、神様に挑戦状を叩きつけるような、で、それで神様がこのサタンの挑発に乗ったかのような、そういう表現があるんですけども、でも、 実際の真理の世界は、ね、そういうことではありません。この悪魔サタンさえも、神様の許可なしには、この天上会議に入ることはできませんし、また、この神様とサタンのその力関係、勢力図、それは全くもって月とスポーン以上の差があります。何か夜中の映画とか、ね、漫画とかでは、ね、サタンとか悪魔が何か神様と対等な勢力を持っていて、でそれであたかも、ね、サタンにもとても、ね、神様に匹敵するような力があるように描かれたりすることが多いんですけども、でも、ね、それは、真理においては過ちです。悪魔サタンは、もうこのね、神様の、使いであるミカエルにさえも勝てない、その程度の力であり、そして神様はですね、もうお言葉一つで、この悪魔サタンの手足をもぎ取って、しまうぐらいの力があります。創世記3章において、ね、神様が蛇を、ね、呪ったとき、蛇、それまで手足があったようですけども、けれども、ね、お前は、ね、もう腹ばいで、一生、塵を、食べ物にしなくてはならない。ですから、神様、お言葉一つで悪魔サタンを、ね、いくらでも、なぎ倒すことはできるんですけども、しかし、ね、あいにく人間が自由意志でもって、ね、悪魔サタンの言葉の方を選んでしまったから、ね、だから、あえて悪魔サタンに生かされていて、そして、この人間が一体どちらを選ぶか。そのために、ね、あえて時が定まった時に至るまで悪魔サタンを泳がされているに過ぎないんですね。本当に私たち、ね、神様なんで悪魔サタンをもう一気にバンってやっつけないのかと思うかもしれないんですけども、でも皆さん、ね、そうはいかないんです。もしある、ね、夫婦がいて、でそれで奥さんの方が、旦那さんを裏切って別の男に走った。で、旦那さんの方は、もうとても力があって、ね、その、ね、裏切った男をいくらでも、ね、いつでもやっつけることができる。けれども、じゃあ、だからといって、その、ね、力ある旦那さんが、その、裏切ったお嫁さんと、また、その、魔男を、すぐにバンとやっつけたら、それで解決するでしょうかね。そうではないですね。奥さんを取り戻すためには、奥さん自身の自由意志で、ね、その魔男を選ぶか、それとも私を選ぶか、あえて、ね、この泳がせなくてはならないんですね。で、その奥さんが自由意志でもって、旦那である自分を選んだならば、それでもう大解決。けれども、ね、もし魔男の方を選んでしまったら、魔男と共に滅びることになります。神様は私たちに一体どっちを選ぶか、サタンの言葉、あるいは神様を捨てるのか、それとも神様を選ぶのか、誠の夫を選ぶのか、ね、それを、選ばされるために、あえて、ね、泳がされているんです、悪魔サタンは。それに過ぎないんです。この悪魔サタンは、ね、呪われて、そして、ね、地を這いずり回って、地を行き巡って、歩き回る、そういう存在にさせました。なぜというえ、主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。ですから、ね、創世記の3章以降、ね、悪魔サタンは、ね、この地を、ね、行き巡る存在。全知全能ではないんですね、悪魔サタンは。そして、ね、創世記3章において、ね、蛇は塵を、食い物に、ね、していくようになりましたけれども、私たち人間の組成はもともと塵です。神の息が、ね、ない人間は塵に尽きませんし、そして蛇の獲物に、される存在でしかありません。けれども、私たち人間、いかに塵といえどもですね、イエス様を信じて神の子になるのであるならば、神様がその人間をその信仰のゆえに守って、そして一切悪魔サタンが、ね、囲いを置いて、神様が、悪魔サタンがタッチできないように囲いを置いて、そして私たちを守ってくださるんですね。冒頭で、ね、宣言したの、第一ペテロの一章五節ですけども、あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、というふうに書いてあります。ね、信仰によって、神の力によって守られと書いてあります。悪魔サタンの力から守られるのは バリアは、それは信仰です。信仰によって皆さんは悪魔サタンから守られます。
アメン。
そしてこの悪魔サタンは地を這いずり回って日夜兄弟姉妹を訴えるものなんですね。8節の方を見ますと、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を留めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上に一人もいない。アメン。ここで会話を切り出したのはサタンの方でなく神様の方からでした。神様はこのヨブについて自慢話をまず切り出したんですね。悪魔サタンはお前、ヨブを見たか、ね、というふうに、ね、見たかヨブを、ヨブに心を留めたか、ね、まるで親が我が子を自慢するかのように、ね、見たかヨブを、ね、というふうに言うんですね。皆さん自身も、皆さんの信仰、神様が見ておられます。皆さんが、ね、本当に信仰において凛々しく立ったとき、神様はですね、天から見たか、ね、見たか雪よ、ね、見たか迷う、ね、見たか、ね、というふうに皆さん、ね、神様から言われるようになってください。本当に信仰をしっかりと握りしめてですね、歩むならば神様から自慢されるものになります。その皆さん一人一人の小さな歩みを天から見ておられる。天上会議において、ね、そこに列席している、ね、一員たちに、自慢してくださるんですね。で、9節を見ますと、サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに垣を巡らせたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。ね、サタンは日夜兄弟姉妹を訴えるものです。ね、サタンはこう告発しました。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。ですから、サタンの主張はこうです。ヨブが神を恐れているのは、あなたが祝福をしてくださっているからじゃないですか。ヨブが、ね、あなたを拝んでいるのは、ただ単に祝福が欲しいから、この財産だとか、健康だとか、それを、ね、それが増し加えられたいから、ただそれだけで神様を恐れ敬っているんではないですか。どうかあなたが、その垣を取り除いてください。するならば、果たしてヨブがあなたを恐れ敬うかどうかを、それを知ることができますよ、というふうに訴えるんですね。このサタンは、ね、3回ですね、あなた、彼の周り、彼の家の周り、彼の財産の周りに垣を巡らされた、ね、というふうに言ってるんですけども、この垣、講演で学びました、ね、ヘブライ語でスークと言います、スーク。この講演では、ね、この箇所を、ね、アドナイ・シュク・バラクの法則っていうふうに学んだんですけども、神様がその家と持ち物と財産にくまなくこの垣を巡らしてくださって、だからサタンは手出しができなかった。信仰ゆえに神様が彼に垣を巡らしたんですね。ですから悪魔サタンが訴えるのは、これはお門違いです。ヨブの信仰のように神様が垣を巡らせたんですけれども、それを持ってるから、だからヨブはあんなにあなたを恐れ敬ってる。どうかその垣を取り除いてくださいというふうに言うんですね。本当に私たちも気をつけるべきです。皆さんは何故に神様を敬ってるでしょうか。なんか財産が守られるから、祝福されるからということ、そこサタンがついてくるポイントです。けれども、ヨブはですね、本当にこの神様を恐れ敬っておりました。確かに、ね、神様は許可を下します。11節から見ますと、手を伸ばして、しかし手を伸ばして彼のすべての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。 そこでサタンは主の前から出ていった。ここでね、神様はサタンの挑発に、ね、乗ったかのように見えるんですけども、けれども実は違うんですね。昨日ね、この容器のキアズムを見ました。最初と最後を見たところ、神様はこのヨブをより一層2倍祝福され、そしてヨブが以前よりも神様と親しく親密に交わるようにする、その内容がこのヨブ記の真ん中にあったということを見ましたね。神様が、ね、この悪魔サタンの挑発されて悔しくて挑発に乗ったんじゃありません。ヨブをさらに立て上げるためです。サタンなんか、ね、何とも思ってないんです。むしろヨブのことをより一層立て上げるためにサタンを、ね、道具にして用いた。これが正しい構図ですね。この注目するべきなのは12節で、ね、神様が一線を敷かれていることです。その一線というのは、ただし彼自身には手を伸ばしてはならないとしっかりとサタンに釘を刺しているところ。サタンは釘を刺される側。神様はこの悪魔サタンの、行動に明確に境界線をビシッと敷くお方です。ですから、ね、私たちはこの神様の法則に守られています。コエンでは、ね、これを神様のサメク、ね、囲い守り、ね、サメクはこういう形をしておりますね。ヘブライ語のサメク、唯一円の形をしたヘブライ語です。その囲い守りの中に、神様がしっかりと守っておられる。ですから、ね、皆さんいろいろなことが起こるでしょう、人生の中で。なんでこんなことが。でもそれもしっかりと神様の守り、囲いの中において守られていることであり、そして、ね、決して皆さんが、ね、悪魔サタンや、あるいは誰か悪意ある人間の好きに、ね、させられること、その自由に、させられるものではありません。むしろその背後にしっかりと神様の境界線が敷かれていて、その境界以上にはその悪人も悪魔サタンも超えることはできないものです。結局私たちを守るもの、それは信仰です。第一ペテロ1章5節に、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、アメン。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。アメン。ヨブにはそれがありました。だから神様の囲いの中で守られておりました。けれども、後になってわかるのは、ヨブの子供たちには、ね、その囲いがなかったことが後でわかるんですね。もし子供たちの中の一人でもしっかりと信仰を持っている子供がいたら、その子供は守られたことでしょう。けれども、あいにくこの時子供たちは全滅してしまいます。イスラエルの王の中においてヤロブアムいるんですけども、ね、悪どい王です。神様から、ね、あなたが、もし神様の身教えを守るならば、ね、ダビデに匹敵する祝福を与えよう、ね、子供たちは子孫孫、ね、永続するだろう、ね、言われていたにもかかわらず、彼は神様から離れて偶像を、ね、その人々に、ね、偶像礼拝をするように仕向けて、で、結局その子孫孫は断たれてしまうんですけども、ね、このヤロブアムの子供の中で唯一、ね、アビヤという子供、ね、彼だけはまともだったんですね。彼はね、まあでも、死んでしまうんですが、で、このヤロブアムの家の中で、唯一アビヤという子供だけがまともに王の子供として葬られる。けれども他の子子孫孫は、ね、の犬に死体が食われるとか、そういうことを、ね、書かれてあります。子供の中でですね、いかに父親が悪くても、ね、子供の中で信仰がまともな子供は、しっかりと神様の目に、止められて、そして、神様の守りがあるんですけども、祝福があるんですけども、けれども、結局人を、本人自身を守るのは信仰です。ね、本当に、ですから私たち子供教育において、しっかりと本人自身が信仰によって独り立ちするまで、教育するということ、これが私たちはこのティアの、ね、この務めです。皆さん一人一人も本当にこのヨブのごとくしっかりと信仰を自分自身で保って、 そしてまた子どもたちに信仰を受け継いでいきましょう。今日の御言葉から分かること、このヨブ自身の信仰が本当にヨブをこのように神様に自慢話をさせるまでになりました。どうか皆さん自身も本当にこの神様を恐れる信仰を持ちましょう。神様こそが皆さんにとっての相続財産、皆さんにとってのお給料です。この神様を恐れ敬う祝人に与えられる祝福は非常に大きい、天聖の今年の、最初の、御言葉が、アブラハムに対して私があなたの盾である、あなたの甚だ大きい報酬は私自身だということを見ましたけれども、主が皆さんの報酬です。この主が報酬であるのであるならば、皆さん主の囲いの中で守られて、決して皆さんが悪魔サタンにタッチされることはありません。どうかこの主を報酬とし、主にあって祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、あなたこそ我らの報酬、我らの報い、我らの相続財産です。あなたを失うこと、私たち自身が手放すことが一切ありませんように、そしてあなたの囲い、その崇拝の中で歩んで安全に守られ、また悪魔サタンにタッチされる側ではなく、悪魔サタンを踏み砕く側である私たちでありますように、一人一人しっかりと人生の歩みをお守りください。今日いただきました御言葉に感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの御名をおめでたい感謝いたします。自己本位の信仰、一文にもならない信仰です。私たち自身にあるものが私たちの信仰の土台になるということではなく、私たちのために信仰を創始してくださったイエス様の信仰に続くものでありますので、主を助けてください。ヨブの子供たちはヨブの信仰の家に主が張り巡らせてくださった、その囲いの中で守られました。でもいざとなってその試みにあった時には、彼らは撃たれて死ぬしかありませんでした。主よ、あなたの囲いがあって、私たちが本当に自分の良いところ何もなくても、取りなしに乗ったもの、私たちの周りでまだ信仰の規制を払ってくださった方々の家に、私たちにこの囲いがあることを私たちも意識したいと思います。イエス様がご自身を捧げて、そして私たちの囲いになってくださったことを感謝いたします。イエス様は張り巡らせてくださった愛、憐れみ、許し、その恵みの囲いは、主よ、誰も崩すことはできません。ただし私たちがその囲いの外に出ることは別のことです。主よ、私たちはよちよち歩きで、その囲いの大切なところ、素晴らしいところを知らずに、囲いの外を覗き込んだり、また囲いの外の世界を憧れたりする節があるものです。それは永遠に私たちの席を置いていない、私たちの思いと心と感情がそれに誘われて、どうしてもそうなってしまうということが原因です。主よ、地上で生きていても、人間に基づいて生きるというものではなく、地上で生きていても信仰の創始者であり、私たちの信仰を完成してくださるイエス・キリストを見上げながら、そしてイエス・キリストを呼びながら続く地上のものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日ヨブ記を見ました。主よ、このヨブ記の背景に現れることから、地上で現れているこの現実の世界が天上においても許されて現れるということが分かりました。でも最後の最後まで私たちの味方になってくださるのは神様です。この神様が私たちの味方であることをヨブ記を通してしっかりと知り、 そして養父の子供たちのようではなく、信仰、イエス様に続く信仰を持ってイエス様についていく、そしてイエス様の囲いから出ていかない、本当にそのような私たちでありますように、そして私たちが倍の祝福に預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。今日も私たちはこの筑波の地を、まだ板橋、ここをイエス様にお捧げいたします。主よ、ティアをイエス様にお捧げします。筑波未来キリスト教会をイエス様にお捧げいたします。横浜天聖キリスト教会も、また生徒たちも主にお捧げいたします。主よ、あなたが受け取ってください。そしてイエスキリストにあって続く、その宮戸を続く者として私たちをあなたが導いてくださり、今日も私たち自身がイエスキリストにあって濃い太る一日でありますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちにあなたが預けてくださった魂があります。主よ、預けられたその魂がイエス・キリストにあって収穫できる時まで、私たちの取りなし祈り、主に集う口が止まることなくあなたの御前にありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださいね。神と人の間に切れ打ちて聖なる膝を取って、主よ、災いは本当に止める信仰をください。そしてまた祝福は、主よ、求めて受け取る信仰をください。そして一つ一つ信仰によるその幸いを、まだ信仰がわからない人々の中において明かししつつ、届けしつつ歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様、今私たちのチラシが、今イエスキリストにあって運ばれることを願います。必要な親御さんの目に留まりますように、心に留まりますように、必要な子をあなたがここに送ってくださる、そのようなきっかけとなりますように。主よ、あなたが祝福してください。昨日はティアで初めてのイエス様に、今まで私たちがやってきたことのその捧げ物をお捧げいたしました。主よ、本当にメイちゃん、そしてまたともちゃんを通して、主が栄光を受けてくださったことを心から感謝いたします。この催しを通して家族も一丸となってイエス様の前で戯れ、本当に喜び、そして感謝した時を過ごしていただきました。主を感謝いたします。そしてその家族みんながティアに対するこの中でイエス様を育んでくださっていくくださることについて、主を本当に期待して心を踊らされる、そのようなことが昨日できたことを心から感謝いたします。私たちが教えたより、本当に子供がしっかりとやっておられ、そして特にこのテミリンを通してここで主に捧げるものをできたことを心から感謝いたします。メイちゃんに続く第2第3第4の点点点点と、主を新しい子供たちを与えてください。ダニエルのような3人の友達のような子供、それでアビガエルのような、主のエステルのような子供をあなたが使わせてください。主のなさる技を心から感謝いたします。この場所で主よ、イエスキリストの御名と師匠と共の栄光によって声が開きます。この場所でまた栄光の学びができることを心から感謝いたします。一度本当に主が集めてくださった一人一人が、本当にイエス・キリストにあって一丸となってイエス・キリストの命令に従い、この地上において本当に恐れるような主の軍勢となりますように、主が私たちの信仰を持って立たせてくださり、そして強く惜しくしてくださることを心から感謝いたします。イエス様、この筑波未来のこの本当に救われるべき命たちを私たちにください。そしてイエス・キリストをこだまする、そのような栄光の礼拝がここでできますように、イエス様、あなたが祝福してください。そしてこの場所がまださらなる弟子たちを育み育ち、 そしてイエス様に栄光を捧げることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。当時に感じをあなたが癒してください。痛みとかゆみから解放してください。今痛まれている時間が彼女にとって一生の大切な尊い体験をする、生きておられるイエス様と出会うこの時間でとなりますように。イエス様、あなたが宝珠美感じの上にあなたの御手を置いてください。主のなさる技を期待いたします。いないよ感じの体をあなたが開いてくださるのを願います。イエス様、あなたが開いてください。そしてこの私も今めまいをしたりするこの不具合が全部癒されますように。目も癒されますように、私たちの耳も癒されますように。また検査に、検査の予定である阿部先生の上に主をあなたが共にいてください。そして祝福された本当にイエス様に栄光を捧げる検査でありますように、体をあなたが癒し祝福してください。今日一日がイエス様にあって数えられて、聖霊の助けを豊かに得た一日でありますように。主が助け祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主であり王であるイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。この時間祈っていきたいと思います。このつくば未来が本当にイエス様に捧げられるつくば未来となりますように。